大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいていきます。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
藤沢市和田内 1-1-1 天学院住職真山昭山と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。真山ご住職に登場していただいたということで、皆さんにはですね、天学院というのはどういったところなのか、どういった歴史があるのか、今週はですねご住職からしっかりとお話を伺っていこうと思いますので、楽しく皆さん聞いていただければと思います。まずご住職のご出身、そしてこの天学院に来られてご住職になられたのはどれぐらい前だったのか、そういったところからご住職についてご紹介いただけますか。
はい、生まれはですね、はい、宮城県の仙台市でございます。まあ、東北出身でございます。ご縁あってお坊さんの修行に入らせていただいて、こちらの地に今参じております。天学院の住職にならせていただけたのは平成24年でございますね。藤沢に来たのは平成23年ですけども、実際に住職に任命されたのは平成24年。1年間は全住職のもとこちらの功徳山天学院で奉公させていただいてもらって、その後任命を受けて平成24年の11月から現在までこちらの住職をさせていただいてもらっているものでございます。
今ご住職は何代目のご住職にあたるんでしょうか。
事実上今は29世と、私たちは特別な呼び方をするのは29代目ということになってございますが、実際はその前に4代別な和尚様がいらっしゃったということが江戸以降に分かりまして、事実上は33代ということになりますけども、それは後々のことなので後から出てきた事実なもんですから、実際は29世と29代ということになってございます。
その数を聞いただけでもやっぱり歴史があるなと感じることができるんですけれども、お寺という場所ってこの地域の皆さんにとってはやっぱり身近な場所であり、心安らかに、そして心がこう清らかになるような、そんな場所だなというイメージがあるんですけれども、こちらのですね天学院、歴史がものすごい長いということで、歴史について皆さんにご紹介いただけますか。
はい、私もですねこちらに来てまだ日が浅いので、歴史のことに関してまあその深く知り得てるかというと、なかなかそれは知り得てないところがあるんですけれども、現在前住職また前々住職なんか書き示したものの中のことを皆様にお伝えしながら、また新たに出てきた事実もありますので、そういったことも踏まえた中でお話をさせていただくと、まず天学院となったというのは、私たちの方のお寺に来ていただければお渡しできるパンフレットにも書いてあるんですけども、1495年明応4年、北条尊さんによってこちらが改めて天学院ということになったということで、それまではこちらはですね真言宗の不動院というお寺だったんですね。ですから皆様もご存知か分かりませんけれども、曹洞宗っていうのはですねまだ比較的日が浅い、日本に伝来してきた仏教というと最初に天台宗、後に真言宗ということで、それから400年ぐらい経って曹洞宗とか臨済宗とか浄土宗とか、そういったことが少しずつ解散されていったということですね。ですのでもともとは真言宗であったということが書き記されてございます。ただ何せその事実がどうやって出てくるかというと、ここは2回ほど消失してるんですね。要は火事にあってるということで、事実文献がないんですね。ですから他のお寺から文献が出てきたものとかを知らされて、後々それが分かるということがあるものですから、どうしても後付けになってしまう事実も出てくるということがまず一つでございます。そうしますと約1500年に曹洞宗となりまして、現在までそのような流れで来てございます。それでいくと、まあ、ご縁あって私たちが知れる範囲ではやはり北条総運行になってからの事実が明記されていると、また事実として残っているということが記載されたり、こちらでいくと古い文献に載ってございますね。
その歴史の長さにとても驚くところなんですけれども、古くなればなるほどやっぱり明確なことが分からなかったり、先ほどご住職からありましたけれども、いろんなところからの情報だったり文献から分かることあるということで、これからもですね新しいものが見つかった場合には地域の皆さんにもですねご披露していただければと思うんですが、ご住職この天学院に私来て境内の美しさにとてもびっくりしまして、本当にお庭もそうですけれども、こんなところがあった たんだと思うぐらいですね、初めて足を踏み入れた時にはとても感動したんですけれども、こちらの境内山門などもありますけれども、これもやっぱり歴史があるものということで、どんな方が関わってこられたのか、境内に来るとどんなものが見ることができるのか、そういったところも教えていただけますか。
はい、まず歴史的な最近ので言いますと、一番最初に入り口を入られて、かやぶき屋根の山門があると思うんですね。まあ、山門というと普通は皆さんは山の門と思うんですけど、通常昔は3つの門があったと、本堂に上がるまで、それで山門という門もあるという伝えもあります。まあ、今は3つの門ということで行くと、うちは山門と中尺門という中にはもう1門があって、最後の門があるということで、こういうふうになっているところもあります。まあ、通常お寺は今山門だけというところが多いんですけども、その一番最初の山門っていうの一つの門なんですけども、それをお建ていただいたというか、建立っていうんですけども、建てていただいた方が時代劇でよくご存知の水戸光圀公ですね。水戸の五郎公から建てていただいたということの事実は記載されてございます。それも関東大震災でも崩れなくて、そのまんま残ってる唯一の現状の門としては、山門のかやぶき屋根がずっと続いているということになってございます。で、次の二の門という中尺門というのがですね、これもまた紀州公ですね、紀州二代目の徳川光貞公って言っても皆さんよくお分かりないと思うんですけども、これが八代将軍吉宗のお父様ですね。紀州公によって二の門の中尺門というのが建立されてございます。ですので非常に徳川家とはつながっているお寺でございます。御朱印帳というか御朱印表というかを、当時徳川家康がこちらに上がるときにきちんと石高もいただいてますし、そういったものの署名もいただいているということがちゃんと古い文献に記載されてございます。それがこちらの地元でいくと、早中龍恩記というこちらにある古い歴史の書の中にもきちんとその石高なんかをいただいているということが記載されてございます。
ご住職、そんな立派なお寺がですね、この近くにある、そして私たち この生活の中に入っているということがすごくびっくりしますし、やっぱりそれだけ私たちもちょっと気持ち的に誇らしげになるというか、こういった素晴らしいところがあり、また歴史を超えてずっとつないでこられたというご住職、そしてこのお寺を、ね、管理されている皆さんのお力もあるということで、すごくそういった歴史を感じることができて、貴重なお話聞かせていただいております。さあ、本当に歴史的ないろんなものがあるこの田楽院なんですけれども、ご住職、もうそろそろお盆が近づいてきている時期になります。過ごし方、お盆におけるですね、またお寺の意味など、ご住職せっかくなので聞かせていただけますか。
はい、私たちの中でお盆お盆と言いますけれども、まあ新盆だとか荒盆という言い方、新しく仏さんが出たうちを新たなお盆ということで、新盆荒盆とはという呼び方も地方によってあります。正式には裏盆家っていうのが私たちの呼び方なんですね。これは盆語でウルランバーナっていうのが裏盆になってお盆というふうに変わっていったんですね。日本的な呼び方でお盆ということになってございます。まあ、そのお盆の由来というのも簡単に言いますと、お釈迦様ですね、釈尊の十大弟子である木蓮尊者が、自分の母親があまりにも飢餓に苦しんでいるのをどうしても見えてしまったために、どうやったらその母を供養できるかということになった時に、三階の珍味なんかをとにかくあげてお坊さんに施したり世の中に施せということを言われて、7月の15日に祈宴として裏盆会を設けて皆様に振る舞ったという、それで母が救われたということが由来になっていると言われてございます。それがお盆の7月の15日ということがなってございます。
気軽にお盆お盆っていう言葉は使っていましたけれども、そういったことをやっぱり知るって大切なことですね、ご住職。
そうですね、やはり自分たちもいつかはそのお寺に関わる時がある、まあ、お寺だけではないんですけどもね、この習慣っていうのはやっぱりお盆を通してということもありますけども、あとはお彼岸なんかも同じ意味なんですね。私たちが逆にそういった奨励を通して自分たちが自己反省をしたり、自分が一つ修行に入りなさい、入ってるんだよっていうことをこう戒めるための習慣なんですよね。習慣っていうのはそのお盆ですと13、14、15、16の4日間、お彼岸ですと約1週間ですね。その間はだからよく言われるのは、お墓掃除しなさいとかお仏壇掃除しなさいっていうのは、お掃除ということではないけども、そこに気を向ける、手を入れる、心を入れることによって、自分も気を入れられてる、心を洗われてる、心が血を払われてきれいになってるということを、お互いがお互いを通じて学びしなさいっていう習慣なんですね。そういうことがやはり伏せとしてあるんではないかなと思ってございます。
やっぱり私たちそういったものをしっかりとですね受け継いで次の世代にも行かなきゃいけないなと思いますし、しっかりとそういった意味を知ることによって私たちもやっぱりそれを生活の中に取り入れるということで、そういった、お寺さんがあるということもですね皆さんの生活の中に取り入れていただきながら普段の生活をやっぱり過ごしていきたいなという気持ちになってきますね。
それが非常にいい心がけだと思うんですけども、なかなか日々それを毎日ということになると時間に追われて何かに追われてって言いますけども、誰も追ってはいないんですね。追われてるような気がするだけで、でも皆様に与えられた時間っていうかいただいてる時間は1分は皆様の1分なんですけども、早く感じたり長く感じたりするっていうのはそういう時ではないかなと逆に思うんですね。いただけてる時間が、時間というよりも命なんですけどもね、そこにこうふと触れる時間がない時があるんではないかと。じゃあこういう時こそ少しもう一度そこをリセットではないけども感じてみようっていうのはこういう習慣なんですね。ですからこそこういう機会をいただけてるというのが、逆に言うと皆様を通じてというのは難しいと思うので、やっぱりお寺とか神社とかそういうところを通じて、本当は私たちがもっと皆様に知らせなきゃいけないことですね。お盆だけじゃなくて、ですからお盆の時期に世辞経とか世話経なんていうことをやらせていただいて、そこから発信していくっていうことがですね大事かなということになってございますし、ましてや藤沢はね非常にそういう土地としては素晴らしい土地なんですね。皆様ご存知かどうか分かりませんけど、盆踊りっていうのはですね、遊行寺様が盆の行って言って念仏踊り、踊り念仏ということがまずスタートの由来になってるって言われてるくらいですから、ちょうどあのね慈宗さんの一遍上人が皆様を交じて踊って踊りながら奨励をそのままにぎやかに送り届けたということもあれば、こういうふうに一つお盆の供養することによって地獄に落ちたそういうね奨励たちが報われますようにとか浮かばれますようにとかって祈願を込めてやったからこそ、そういった生き物たちがみんな喜んで踊ったということも一つ由来になってますんでね、そういうことがやっぱ含まれてるんですよ。だからこそ喜ぶとなぜか人間というのは手をたたいたり体が躍動する、心が踊るなんていうんですね。その踊るというのはやっぱり何か命が反応してるっていうことなんですね。そこをこう一つ自分の中で叩いてみるっていうかね、触れてみるということがこの習慣ではないかなと思ってございます。
そうですね、本当にいいお話をたくさん聞かせていただき、改めて自分を振り返るそんな時間にも私もなっているんですけれども、聞いている皆さんもきっとねご住職のお話を聞きながら、自分のことも考え、そして周りの人のことも考え、そういったねいい時間に今ねきっとなっていると思います。さあ今週はですね天学院の真山翔さんご住職に登場していただいております。明日はですねご住職から藤沢への思いなどもお聞かせていただきますので、ぜひ皆さん明日もこの時間お聞きいただければと思います。ご住職今日はありがとうございました。
ありがとうございました。